タロちゃんのジオサイエンスニュース。はい、始まりました。ジオサイエンスニュースお届けするのはタロと、
ハズケです。
まあ、久々なんですけどね。
そうですね。ちょっと間空きましたね。
うん、ちょっとって言いましたね、今。
いや、なんかほら、溜め取ったやつが出てないで、こう、いっぱい溜まってたから、あんまりこの、なんだろう、収録してなかった感というか、編集するときに聞くじゃん。
はい。
だからなんとなくね、最近こう、聞いてる感じがあるんですよ。
ああ、はい。
自分的には。でも収録は6月の15日以来
?1 ヶ月ぶりですね。
あ、そんなになるのか。
分かってなかったんかい。
1ヶ月以上なんだ。ご無沙汰しております。
ご無沙汰しております。
お元気でしたか？
元気ですよ、多分。
そうか。なんか、編集してるから、あなたの声は聞いているので、なんとなく、その、1ヶ月ぶりっていう感じがなんか しないんですけど。
そうですか。
なんか、前振りを前に何もつけずに配信できるようにしたいなと、
そうですね。
思っておりますよ。なんかね、これがすんなり出てくれるといいなと、
はい。
思ってますが、
お願いします。
うまくいくといいなと。まあ、でもだいぶ落ち着いてはきたので。
はい。
で、ずっとなんか、ここ
何週。同じこと何回か聞きましたよ、私。
言ってるよね。言ってるよね、はい。なんかね、ちょっと予測がつかないんだよね、今年。なんか去年とかの、こう、撮影の依頼の感じっていうか、ペースというか、内容というか、はい、数も若干増えてるんだけど、その中身が濃いくてね、朝4時に起きて、あ、じゃあね、12時ぐらいまでやって帰ってきて、1時ぐらいに家着いて、4時には起きなきゃいけないみたいな。で、翌日夕方まで撮影とか、なんかそんなね、濃いのが多くてですね、なんかこう自分の中でパンクしてるのがずっと続いておりましたが、まあようやくちょっと落ち着くかな。
よかったですね。
といいんですが。
はい、お願いしますね。
この番組が配信された時に前に何もくっついてなければ、あ、半助ちょっと落ち着いたのかなと思っていただいていいんじゃないかなと。いう感じですけど、そんな中ですね、また行ってきましたよ、生命の星地球博物館。
はいはい。
やっぱ楽しいね。
いや、いいところですよ。行ったことないですけどね。
あのね、行くたびに、あ、こんなのもあったんだみたいな。結局あの展示されてるものをこう端から全部見るとかいうのはできないじゃないですか。
あ、まあ、あのお仕事で行かれてますしね。
そうそう、写真撮りながらだから子供をかけてこうね、どこに立たせるかなとか、なんかそんなことを考えながら、ただチラチラこう横目に入って見たりするぐらいな感じなので、ちゃんと見れてないのがあれなんですけども、まあいろいろあるね。
あの、そうですね、
今回気づいたんだけど、あの、この番組でも紹介されてるんで、崩壊石の結構大きな塊があったりね。
もう、町箱を潰したようなっていう継承がつくんですけど、崩壊石は。その形でした。
町箱を潰したような、そんなんだったっけ？崩壊石の大きな塊と、
はい、
あと水晶の塊と、
はい、
あれ、ほう、なんだっけ、あの、なんて言ったらいいの、あの、オベリスクみたいな形が、あちこちにこう、
はい、
放射状に刺さったようなやつ。
ね、うん、なんて言えばいいんだろう。
あれの結構大きめなやつとかね。
はいはい、衝動かな、ひょっとして。
かな。
もともとはこう大きい岩の中に 空洞ができて、そこにたくさん結晶ができるんですよ。中が空洞になってて、それをこうパカッて割ると、
うん、
中が見えるっていうのが結構多いんですけど、
そんな感じのやつ、
それかな、
うん、とかあるし、動物の剥製みたいなのとか、恐竜の骨のあれレプリカなんだろうけど、
そうですね、
あったりとか、まあなんかいろんなものがあるんだけど、行くたびにあこれ番組で聞いたぞみたいなのいっぱいあってね、楽しいんですけどなんせ仕事なのでちょっとこの気になる説明があるところに子供を立たして撮影して、そこの横にある説明文を読もうかなとか思ったりするんですけどね、帰ってくるともう納品するための色の調整だとかそんなのばっかりをして、あそういえば読んでねえやと思うんですけど、納品した後はもう見たくないなっていうのがあって、ね、読めてなかったりするんですけどね。撮影とか自由らしいですよ。僕らはね、業者なので撮れるっていうケースもあるんですけど、一般の人も写真撮影 OK っていうことみたいなので、
博物館はほとんどそうですね。
あそうなの。
はい、例えば国立科学博物館とか、
うん、
あそこも写真は OK ですよ。ただ暗いところだとフラッシュはご遠慮くださいとかはありますけどね。
あなるほどね、そこら辺の注意が必要なのか。
はい、あとあんまり音をカシャカシャさせると他の方に迷惑だからとか、
うんうんうん、
そういうちょっとしたことには気を使ってくださいって言いますけど、
うんうん、
基本的には OK です、
ね、OK なんだ。いや多分あそこ行ったら撮りたいものいっぱいあるんじゃないかっていうぐらい、なんかいろんなものがありますね。
いいところです。
生物的なもの好きな人もいいし、その、なんていうの、石系
岩石系。
岩石系の人もいいし、虫好きもいいし、なんかいろんなものが見れますよっていうね。だからほんとちょっと一回ゆっくり行きたいなと思うんですけどね、仕事じゃなくて。
ぜひとも行ってください。
行きたいなと思ってますよ。で、箱根ジオパークってこの番組で話したんだっけ、はい、上りがありましたね。
してると思うんですけどね。
あれ箱根のジオパークなんだと思ってちょっとびっくり。
ありますよ、やってますよ。
どこら辺がジオパークなのあれ。
いやまあ箱根一帯なんですけど。
一帯なの。
はい。
いややっぱりジオパークって普通に行ったら分かんないね。
箱根は確か、
うん、
まあ古くから歴史があるっていうのと、
うん、
まあ地形とかに応じて人が住んでる、うん、あとはまあ火山ですよね、温泉とか火山があるからっていうので、
はいはい、
その関係で確かジオパークになったと思いますね。
ああなるほどね。まあ、じゃあここジオパークなんだっていうのを意識していかなかったら全然わかんないでスルーしちゃうね。箱根なんて結構なんかやっぱり今年になってからも行ったけど、
なかったですか何も。
あーまあちょっとねそれを意識してなかったっていうのもあるけど、う
ん、いや
気がついたのはその博物館の玄関先に上りがあって初めて。
それはダメですね、
うん、
普通は意識せずに行ってもそれが目に入るようにアピールをするもんなんですけどね。
あそうなんだ。
はい、やっぱりそうしないとそれを目当てに来てくれるお客さんばっかりじゃないですからね。
うんうんうん、電車とかで行ったら分かるのかね、駅改札のところになんか看板が出てるとか。
あどうですかね。ただ箱根城パークの、その宣伝というかそういうプレゼンを聞いたことはあるんですけど、
うん、
あそこ、まあ、昔から古くからってすごい観光地じゃないですか、
うんうん、
箱物が結構たくさんあるっていうのでそれを生かして、
うん、
宣伝したいとかアピールしたいっていうようなことは言ってたんで。
じゃあ美術館とかもあったりするからそういうところとかに行くとなんか書いてあるのかな。
あとビジターセンターっていう、うん、なんて言えばいいかなそういう 現地の観光地を案内する、うん、あの建物とかがあるんですよ、
うんうんうん、
そういうところでやっぱり宣伝してるっていうふうなのは聞いたことありますね。
ああなるほどね。いやあそっか、まあ、なんか見に来た人には伝わるのかもね、そういうやり方だとね、
うん、でもフジターセンターとか道の駅とか多分そういったあの人が集まるところでやっぱりチラシとかのぼりは置いてあるんだと思いますけど、
うん、あれ彫刻の森美術館行ったのいつだったっけな、今年だったと思うんだけどな、
うん、美術館は厳しいかもしれないですね、何しろ関連が薄いですからね。
でもねなんかそこはね入り口のところに、まあ、美術関係のパンフレットとかフライヤーみたいなやつとかもあったし、はいはい、あの周囲の箱根の観光スポット的なもののチラシみたいなのいっぱいあったんだよね。
あ
結構気にして見ては見たんだけど、ジオパークってなんかするような、そこにはなかったような気がするな。ただやっぱ美術館とかじゃなくてあれなのか、観光スポットって、でも美術館多いから置けばいいのにね。
そうなんですけどね、
うん、
たまたまなかったのか何なのか、
うん、もう一回また行く時があったらちょっと気にして今度は見てみようかなと思いますけどね、箱根もジオパークだったというのを改めてちょっと認識して帰ってきましたよ。まあ、でもこの生命の星地球博物館510円だったかな、常設展だけだったら入場料、はいはい、安いのでぜひ、駐車場はタダでした、
はい、
結構楽しめると思います。510円だったらお得だと思うんだよね。
博物館公立だと結構安いですけどね、どこも。
これおすすめです、ぜひ、はい、交通の便があんまり良くないですけど、
そうですねそれが一番ネックです
車だと行きやすいんだけどね、青少バイパスと、青少バイパスか小田原厚木道路か乗っちゃえばもう降りてすぐみたいな感じなので、ただ電車バスみたいな感じだとちょっと行きづらい場所かなっていう感じですけどね。
そうですね、あそこはねちょっと離れてるんですよね、
まあ、ね、ちょっと電車バスだと行きづらいかもしれませんが、車だと駐車場がタダだったり高速も乗り口が近かったりっていう、ちょっと便利がいい感じなので私にはいい場所かなという感じでございます。はい、まあ、長くなりましたが、今週のニュース関係いきましょうか。
はい、
まず新回転やるよと。
やってます
ね。やってるのか。
はい、
深い海の展示新回転、
はい、国立博物館、あ、国立科学博物館、
うん、
あの東京上野にあります。
はい、
2013年7月6日から10月6日まで、
うん、
これは残念ながら特別展なので、
うん、
あの常設展以外にもチケットが必要なんですよね。まあ当日券というかこの特別展のチケットを持ってれば常設展には入れるんですけど、
うんうん、
常設展のチケットを持っててもこの特別展には入れないんですよ。
あ、そうなんだ。
はい、
ちなみにチケットが、
当日券だと、
うん、
1500円。
1500円、ほう、
はい、ただあの小中高校生だと600円になります。
おお、まあこれはね、学生さんには少しでも安く、はい、でこれいいよね、600円ぐらいにしてくれるっていうのはね、はい、うん、まあいっそのことタダにしてあげてもいいんじゃないかっていうのは思うけど、
はっきり言って、
うん、
常設展は子供タダなんですよ。
あ、そうなんだ。
はい、確か、
うん、
そうだったと思うので、
うん、
まあさすがに特別展はね、
うん、
それぐらいはできればっていう。
そっか、
なかなか大変なんですよあれ。
そうかそうか、まあお金もかかるだろうからね、
うん、
う
あ、やっぱりそうですね。常設店は高校生以下はタダ。
へ
え。大人、大学生は600円。
なんだ、子供の頃、そういうの、いろいろ言っとけばよかったなと思うね。
いやー、いい場所ですしね、なかなか面白いんですよ。
はい、まあ、なんかこれが、いろんな深海の生物が見れる。
はい。今話題のダイオウイカにも会えますよ。
会えるんだ。いや、会えるの？
会えますね。
いるの？なんか
いますね。
発泡スチロールで作ったようなやつじゃなくて。
全長約5メートルのダイオウイカの標本。
標本が見れるんだ。
はい。
ああ。なんかそれがすごい集客につながりそうな感じだね。
はい。5メートルっていうと、なんか、そんな大きく感じないかもしれないですけど、
うん、
想像してみると結構でかいんですよ。イカにしては。
でかいでしょ。
結構、自分の部屋にいたら怖いなっていうぐらいにはでかいと思いますね。
俺の部屋じゃ入りきらんかもしれんよ。
ですね、
うん。すごいね。見れんだ。ちょっとやっぱ行ってみたいな。
あとは、深海6500の実物大模型。
いや、それが見たい、俺。ダイオウイカはいいや。
ひどい。
こっちが見たい、深海。
ダイオウイカ、この間NHK とかで特集やってましたけど、
うん、
あまりにも反響が大きかったんで、うん、アンコール放送までやりましたけど、
うん、
あれ見たら結構感動しますよ。
あ、そうなの？アンコールあったんだ。
はい。
俺見逃してんだよね。アンコールも見てないわ。
ひどい。
なんかすごい、あれは、評判良かったよね。
はい。
うん。
それもあって、今回のは、ダイオウイカも目玉。
うん。いや、俺は深海だな。深海に乗ってみたい。
実物大魔系なので、本物ではないんですけどね。
うん。
本物は今、海に潜ってるので。
うん。でもある程度結構再現されてたりするんでしょ、きっと。
結構本気で再現してると思います。
いやー、じゃあ見たい、乗ってみたい。
中にも入れるんですけど、
うん、
入り方が横から入るっていう。
ああ、
ちょっと邪道、
ちょっと残念だね。上から入るんでしょ、うん、これ。
はい、上から入るんですけど、うん、残念なことにそうすると一人ずつしか入れないので、
ああ、
効率が悪いんだろうね。
そっかそっか。いや、でも、それでも見てみたいな。
いや、ぜひとも見に行ってください。
これはいいですね。
あとは、深海生物も大量にいるようなので。
うん。でも深海の生物って、キモいのばっかりだろうね、きっと。
カニとか、あ、でも、大糸引き出しとか見てみたいですけどね。
おお、あ、これか。これは、それこそ標本なんでしょ？
標本でしょうね。
これなんか俺見たことあるような気がしなくもないんだけどな。
ここら辺も、うん、結構テレビとかでやってますよ。
なの？それを見たのかな？かもしれないけど。うん、てか、俺この、鉄をまとったやつが見てみたい。
スケリフト。
これなんか、
なかなか面白そうな。
熱水が出てるとこにうじゃうじゃいるやつでしょ、こいつ。
はい、そうですね。
これ見てみたい。だって体が硫化って鉄なんでしょ。
はい。
すごいよね。
はい。
ちょっとこれ見てみたいですね。いや、これいいね。
ぜひともこの夏には行っていただきたいそうですね。
ああ、これはいいかも。10月6日までか、結構期間あるから。
はい。
行けそうだね、これは。
ですね。夏休み期間中は子供が多いから嫌だっていう人は、子供の夏休みが終わってから行ってください。うん、
っていうのはありかもしれないね。なんかグッズもいろいろ販売されるみたいですよ。深海もの、はい、深海のやつ、なんかちっちゃいぬいぐるみみたいなのしかないな。はい、なんかリアル模型みたいなのがあればいいのに。
深海6500のプラモデルとかありますよ。
あるの？
ありますよ。
それが欲しいな、俺。
あの、タミヤかどっかが作ってたと思いますけど、かなり本気なんですよ。
ほう。
見せてもらったんですけど、本気で作ったねっていうぐらい本気でした。
へ
ぇー。多分私、持ってるんじゃないかな。
プラモデル？
うん、作ってないですけど。
なんでよ。
いや、取ってあります。
もったいない。
なんか、作るのももったいないなと思って。あと、深海6500というか、横須賀っていう船に乗るともらえる、すごいちっちゃいミニのプラモデルとかもあります。
うん、ああ、それもいいね。
乗らないともらえないんですけどね。
そういうやつがいいな。まあ、あの、さすがにそういうのはありませんが、なんか、深海グッズがいろいろと販売されてたりもするみたいなので、ぜひ、これは、見応え、ボリューム結構ありそうね、これ。
はい。
なかなか面白そうな展示ですね。はい。10月6日までやってますので。
はい。すいません。タミヤじゃなくてバンダイでしたね。
あ、
48分の1、身体6500。あとは、700分の1の地球もあります。
地球はさ、なんかバランス悪くてかっこ悪いもんね。地球
は。しかし、結構あの、本気ですよ。あの、装備品まで全部作ってありますから。
あ、そうなんだ。
私これ組み立てられる気がしないです。
あ、そんなにすごいの？
無理ですね。
へぇ。いや、ちょっとそれも気になるね。
だって、深海6500も中まで全部作ってるんですよ。
うん。
だから人が乗れるんですよ。
うん。
でも、はっきり言って、人が乗ってても、組み立てると中見えないんですよ。開けないと見えないんですよ。もうね、意味わかんないですよ。
まあそうだろうね。カットモデルとか、スケルトンモデルとかじゃなきゃ見えないわな。
中に人を入れて乗せてるんですけど、うん、組み立てると見えないっていう。
人間どこにおんねんみたいな。
覗かないと見えないんじゃないですかね。
ああ。いや、いいね、それ。ちょっと探そう。ちょっとそれ、夏休みの工作で。
はい、あの、ぜひとも作ってください。
いいかもしれない。はい、ということで、深海展、東京上野で開催されるということでございました。で、続いてが、新種の核竜。これなんかタイトルだけはどっかで見かけたような気がするんですが。
核っていうか、角竜かな。
あ、角竜なのか。
はい、角が生えてる、あの、トリケラトプスとかの仲間なので。
あ、これ、まんまトリケラトプスじゃないのこれ。違うの？
そのようなことに似てますが、
うん、
トリケラトプスとは顔が違いますね。
顔が違うの？
角も違いますし、そもそもトリケラトプスってトリってついてるぐらいあって、角は3本なんですよ。
ああ、そっか。それ聞いたな。
こいつ2本しかないんで。
顔が、顔違うか。
違いますね。フリルの形とかも違うんですよ。
何の形？
フリルって言ってこう、頭の後ろにトサカみたいなのあるじゃないですか。
うんうんうん、
あれの形とかで種を判定したりするんですよ。
へ
ぇー。これがちょっとトリケラトプスとは形が違う。あと、やたらと鼻がでかい。
ああ。
鼻っていうか、くちばし。
はいはいはいはい。
これがなんかトリケラトプス系の中では一番でかいらしいんですよ。
あ、そうなんだ。
うん。
っ
ていうのがアメリカで見つかったみたいですね。
そうか、トリケラトプスの3本っていうのは鼻の上のあたりに1本あるんだね。
ありますよ、あそこに。
トリケラトプス、
ね。こいつもなんかあのちょこっとあるような気がしますけど、そんなにでかくないじゃないですか。
うんうんうん、
トリケラトプスはあれが結構本気で角っていう感じである。のがトリケラトプス、
ね。なるほどね。これは新種というか。
はい、新種です。
そうなんだよね。
うん。
新しい枝ができたってことなんだ。
そうですね。
これでもわかんないや、やっぱり差が。その鼻の上の角が あるかないか。顔が違うっていうのがよくわからんな。
顔が違うっていうのはだからそういうことですよ。角がなかったり、トサカがちょっと形が違ったり、鼻がでかかったり。
あのね、トリケラトプスで画像検索するんだけど、はい、トリケラトプスとして出てる絵もいろいろじゃないですか。
はい。
で、こいつが今回発見されたこの、
はい、
新種のが混ざってても多分わかんないと思うよ。こいつが、ああ、一本足んねえやっていうぐらいが気づくかどうかみたいな。
あと、角の形もちょっと変ですけどね。
ああ、水牛っぽい感じだね。
そうです。なんかねじれた感じがして。
この角はこういう形だったっていうのは
残ってます。
残ってるんだ。わかった。
頭蓋骨がほぼ無傷で発見されたそうなので、う
ん、
それの部分は残るんですよ。
ああ、なるほど。おお、すごいね。無傷で見つかってんだ。
使ったみたいですね。
そうするとほぼこの想像図みたいなのは
首から上に関してはほとんどはこんなもんだろうという。
まあわかるんだ。へえ、はい。すごいね。あ、ということで新しい角竜
ですね。
発見されたということでございますが、これどこで見つかったの？
アメリカのユタ州にある砂漠地帯。ユタに砂漠があるっていうのを今知りましたけど、しかもユタって言われてアメリカのどの辺だっけっていうのがこういまいち思いつかないんですけど、
わかんない。
アメリカの州の名前聞いてもわかんないところ多いんですよね。
でもこれ丸々こう無傷でっていうのが珍しいんじゃないの？
ああ、そうですね、でもトリケラトプス系だと比較的あるかな。
大きいしっていうこと？
結構数が見つかってるのでそういうのも中には見つかるという。
ああ、そういうことか。
ですかね。
玉数が多いっていうことか。
はい。
でもさ、頭が無傷で見つかってんだったら体とかもあっても良さそうじゃんね。
そうなんですけどね、
まあ今回は頭だけと。
はい、
そうするとなんだろう、このパーツで体の部分のさ骨とかが見つかった時にこれまでだったトリケラトプスだろうとしてたやつがもしかしたらこいつだったかもしれないってこともあるわけだ。
そうですね。ただその場合だと、まあ、あのトリケラトプス類だろうっていう感じで種を特定しないことがありますね。あ、
そういう風にするんだ。
はい。絶対これっていう風に分かることもあれば、これの種類のどれかっていうことしか分からないこともあるんですよ。
なるほどね。トリケラトプスのもうちょっと手前のところの一種ぐらいに留めておくんだ。
でもやっぱ種名って族と種小名っていうあの2つに分かれるっていう話したじゃないですか、それもなんとか族っていうところまでは分かる、なんとか族の一種っていうふうに言ったり、もう族も分からなくてその上のかとかぐらいまでいかないと分からないっていうことになるとなんとかかの中の一種とかっていうふう
な
感じにしますね。
そっかそっか。はい、ということで新しい角竜が見つかった。でもこういうのが
角竜だって、
角竜か、
角持ってるから角竜なんだって。
何、なんで角なんだろうね。
な
んとなく角で言ってしまいますが、こういうのがまだ新種が見つかるっていうのはなんかちょっとすごい気がしますけどね。
まだまだたくさんいますよきっと。
そうなんだ。
はい、
はい、ということで2つ目が新種の角竜の話でございました。続いてがゆるキャラってなってますけど、
2018年に福井国体があるらしいんですよ、
18年福井なんだ。18年っていつよって話。あ、18、え、俺今年何年
2013年。
あ、もうすぐか。
え、5年後。
今年が東京で来年が長崎
かな。もうなんか国体から遠ざかって久しいので、
うん、いやもう今国体もう山口国体からずっと続いて、
国体はそうですね、追っかけて。こちらはあるんですね。
あるんですよ、うん。長崎の次がどこだったっけな、和歌山がどこか最近ある、
ね。あるんですね。
うん、で、福井が18年。はい。
18年なんですけど、国体があると、大体なぜか国体に向けてマスコットキャラクターを、
あるね。
どの自治体も作るんですよ。
作るね。
地元のところは最悪だったと今あたり言われてるんですけど、まあ置いといて。
え、千葉？
いや、岡山。
あ、岡山。
残念感が半端なかったんですけど、いまだにいるんですよね。
桃太郎かなんか。
はい。
そうなんだ。
そのままなんか県のキャラクターになっちゃって。
あ、そうなの。
なんかそういうの結構多いですよね。国体のマスコットキャラクターで作ったのをそのまま使うっていう。
うんうんうん。
結構あるらしく。
千葉くんは国体の時なの、あれ。
何ですかね。
わかんない。
チップで国体があったのがいつなのかがわかんないんですけど。
そんなに昔じゃないはずだよ、多分。
あ、じゃあそうかもしれないですね。
うん、
あ、実際なんかチーバくんがいろんな競技をしてる絵を見たことある気がします。
うん、だよね。
はい。
どっちが先なのかわかんないけど。
わかんないですけど。
国体には多分使われてたと思います。
はい。はい、で、はい、福井も作ったんですよ。うん、
はい。
まあできれば検索してもらえるといいんですけど、うん、まだ名前がついてないらしく、
ほう、
名前を募集するっていう、
う
ん、ほう、うん、まあ見るとなんでこうなったんだろうっていう、
そうね、
うん、うんっていう、
ちょっと残念感が満載だね、これも。
うん。恐竜がモチーフらしいんですよ。
うん。うん。なんとなくその頭のにくっついてるものから、
はい。
そんな感じはしますが。
うん。市民から可愛らしさが足りないとか、いろいろ意見が出てるという噂が。
ああ、
それに対する県の答えが、
うん、
癖があるので逆に目に留まるっていうのもすごいもうなんか、うん、大丈夫かなこの県っていう。
ああ、まあでもそうね、結構当たり外れあるからね、
外れ感が漂ってしょうがないです。
うん、
ちなみにモデルはステゴサウルスだそうです。
ステゴサウルスってこんななん？
草食恐竜で、背中になんかこう板がついてる。
あ、これか。あ
ー、ステゴサウルスいつもあったっけっていうのをすごい悩んだんですけど、
今画像検索しましたが、
はい、
いろんなパターンがいますけど、角がついてるパターンはないですね。
ですよね。
ステゴサウルスってこの頭のトサカみたいなのが背中の、
はい、まあその板で体温をこう発散させたりして、
うん、
そこに毛細血管を張り巡らしておいて、うん、冷却板として使ったんじゃないかとかっていう話とかもあるんですけど、
うんうん、
そういう話一切抜けてますよね、これ。
うんうん、なんか形も違うしね、この板っていうよりもさ、トサカだよね、はい、これ。
私どっちかというと鳥に近いかなっていう。
ああ、そうね、そんな
鶏とかに角つけたらこんな感じじゃないっていう。
ちょっとこれステゴサウルスがモデルっていうのはちょっと、
なんステゴサウルスがどうやったらこうなるのかっていうのを問い詰めたいですね。
結構ね、画像検索いろいろ、まあ何だろう、 CG っぽいものがあったり、
はい、
骨のやつがあったり、
はい、
中にね、 ぬいぐるみみたいなのとかさ、
はい、
あのイラストっぽい、
はいはい、
デフォルメしたようなやつとかあるんですけど、そっちの方が全然可愛いね、
はい、なんかそれにあの福井とかって書いておけばいいんじゃないですかね
っていう気がするね。
うん、
なんでこう、
まあ、私は、
うん、
そこまで可愛くないとは思わないんですけど、
うん、
別にこの顔でもいいと思うんですけど、
うん、
正直あのモデルが恐竜だってこれで言い張るのはやめてほしいなっていう。
いっそのことそのモデルが恐竜っていうのを言わなきゃ許すみたいな。
言わなかったらこういうキャラかなって思うんですけど、
うんうん、しかもそのなんか恐竜の種類まで言っちゃってるところがあれで、単純に恐竜だけだったらさ、
これだって角がこう2本生えてるのは角竜の方が良くないですか。
うん、そうだよね。
後ろにあのこうちょっとフリルみたいなあの服にしちゃって、
うん、
そうしてくれた方があのモデルって言われた方が分かるんですけど、
うん、
まあ散々言ってまあねもう決まっちゃったんでね。
これに名前をつけろと、
うん、
集まるのかね。
集まるとは思いますよ。
そうなのかね、うん、てか俺ここのステゴサウルスのぬいぐるみが無性に可愛くて欲しくなってきてるんですけど。
ぜひ買ってください。
売ってるんかな、これ。はい。
そう、
ちょっとこの、まあ、ね、好みもあるだろうけど、ちょっとぜひ皆さんも福井国体マスコットかなんかで見てもらえばすぐわかるんじゃないかと思いますので、ご覧いただければと思います。で、ぜひ名前、ちょっと投稿し、これ、誰でも投稿できるんかね、愛称募集。
さあ、
県民の
特に何も書いてないような。
じゃあできるのかもしれないので、ぜひチャレンジしてみてください。これに名前つけろ、はい、なんだろうね。
結構困りますよね。
あ、
でもなんか私、この顔ってどっかで見たことあるんですよ。
ほう。まあ、ありがちっちゃありがちですね、こんな単純なあれだったらね。
なんか、2ちゃん系で見たことがある気がします。
ああ、そう言われれば。
なんか、アスキーアートとかでこういう感じの顔とかってやりそうな気がするんですよね。
ね、すぐ出てくるんだろうね、きっとね。
はい、
あ、この F のこのマークはなんかあるのかね。福井の F なんだろうけど。
ああ、それ、福井県の形ですよ。
福井県ってこんな形なの？
そんな形ですよ。
あ、そう。
あの東側があの勝山市とか、
うん、
あの福井自体があるところで、
うん、
あの西側はあの海岸沿いが湾になってる小浜湾とかっていう、
うんうんうん、
あそこですね。
こんな形か。
そんな形なんですよ、福井って。
へ
え、うん、あの滋賀県との県境があるあたりかな、
うんうんうん、
でその先っぽ行くとあの京都につながって、
うん、
天の橋立てとかがある。あ、
はいはいはいはい。
あそこら辺につながるんですよ。
うん。
というわけで、あ、違う、オバマはね、若狭湾か。
はい。
あ、オバマ湾もあるんだ。
オバマ湾はね、有名になりましたもんね。
はい。
うん。なるほど。まあ、ちょっとこの、福井国体キャラ。はい、でも、ここまで中継がつながってたら、このキャラいっぱい見ることになるだろうな。
着ぐるみで見るんだと思いますよ。
あ、これがいっぱいいろんなところにこう巻かれるわけですね、
うん、着ぐるみになった時に可愛かったらいいですね、着ぐるみが。
ああ、どうだろうね、あの着ぐるみにしたらあれなのかな、なんかこのアンバランスさがなんかキモい感じがしますけど、まあでもこんなもんなんだろうね、こういうのって。
そうですね、あのうちの県のキャラに比べたらマシですよ。
あ、そうなの。そんなひどいの、岡山、は
い、私はあれは気に入ってないです、全然。
あ、そうなんだ。ちょっと見てみよう、
なんでこうなったっていう。
ももっちとうらっち。
ももっちですね、国体の時にできたのは。
いや、いいじゃん。
あ、それの着ぐるみって、
うん、
人型なんで気持ち悪いんですよ。
ああ、そういうことね、
うん、なんか人型はやめてほしかった。
あ、なるほど、
うん、
でもこのイラストは可愛いじゃん。 全然福井の謎のあれよりは可愛いと思うよ。
これの着ぐるみが結構残念。
あ、そうなんだ。
あ、でも、
うん、
あの国体の時と比べてだいぶ絵が変わってきてるんですよ。
ああ、いや着ぐるみあったけど、いや普通じゃない？別に。
あ、うん、いや私はこれはちょっと未だに、うん、これはないなっていう。
へえ。いや俕この福井だったら俺こっちの方がいいな。
私福井の方がマシですね。
嘘。え、これでしょ？
うん。私多分人型のマスコットキャラクター好きじゃないんだと思うんですよ。
あ、そういうことなんだ。うん、
せめて動物系にしてほしかった。
でもこれなんか、犬っちとか猿っちとかもいるみたいな、キジっち。
それあの、結構最近出てたやつですよ。
あ、そうなんだ。後から追加された感じなの、
はい。うん。最初、ももっちしかいなかったですもん。
あ、そうなんだ。
しかも、黄色い色じゃなかったんですよ、確か最初。
あ、そうなの。
結構リアルに色彩されてたんですよ。
ほうほうほう。
まあそんな、うん、各地のご当地キャラクター、
うんうん、まあなんかね、いろいろ出てきますが、うん、なんどうでもいいっちゃどうでもいいんですね、これはね。はい、ということで今週最後、
はいはい、
草食恐竜の歯の生え変わり。
はい。
で、これなんですか？
羨ましい話なんですけど、
うん、
草食恐竜って、
うん、
あの歯が結構な頻度で生え変わってたっていう。
へえ。
しかも 1,2 ヶ月で
早っ
生え変わった。
ほう。
あの、どうも歯、草食の恐竜って歯ですりつぶして食べるじゃないですか。
うんうん。
あ、なんか歯が結構欠けたりすり減ったりしてなくなっていっちゃうらしいんですよ。
はいはいはい。
で、そうなっちゃうんで、
うん、
抜けて下からまた生えてくるっていう、
あの
人間のあの乳歯と永久歯の生え変わりの時みたいなのが、
うん、
1,2 ヶ月に1回起きてたという。
1,2 ヶ月って早くない？そんなにいっぱい歯ボロボロ落ちるんかね、うん、
みたいですよ。
へ
え。ああ、いいですねっていう。
お
お。人間もそれぐらいで生え変わってくれたら歯医者さんいらないんですけどね。
そうだね。助かるよね。
はい。
だって 1,2 ヶ月じゃそもそも虫歯も進行しないでしょ、そこまで。
ほとんど進行しないでしょうね。
うん、
痛いなとかって思った時にはもう抜けますね、多分。
そうだよね。
はい。
いいな、それ。ね、サメの歯も結構あるでしょ。 1,2 ヶ月ってことはないんだろうけど。何回でも、
はい、爪の歯はあの生え変わるんですけど、
うん、
爪の歯の生え変わり方は、うん、人間とかの生え変わり方と違うんですよ。
違うの？
あのボール式になってて、
ほう、
歯の後ろにもう次の歯があるんですよ。
はいはいはい。
で、前の歯が取れると後ろの歯が前にパタンとこう出てくる。
ほうほうほう。
人間はこう下から出てくるじゃないですか、
うんうんうん、
あれとはまあ、あの違うんですよね。
へ
え。サメの歯、まあ多分覗くことは、生きてるやつを覗くことは多分ないと思いますけど、
うん、
覗くと、今生えてる一列目の後ろに、もう次の歯あるんですよ。
あ、そうなんだ。
うん、
へぇもう待機してるんだね。
はい、うん。で、草食恐竜は、その歯、サメの歯方式ではなく、
うん、
人間と同じような生え変わり方
です。下から出てくるの？
下から出てくる。
へえ、なるほどね。いいね。1,2 ヶ月。
うん。
ボロボロこう歯がいっぱいこぼれ落ちていく感じを想像すると気持ち悪いけど。
そうなんですけど。
うん。
まあ、1,2 ヶ月と言わないんで、半年ぐらいでもいいですよね。
そうだね。いや、もう、贅沢よね。1年に1回でもいいよ。
まあ、みんなあの、もう1回ぐらい生え変わればいいのに。
そうね。それは思う。
子供の時に一回なるんなら、大人になってからもう一回なってくれていいっていう。
もう一回欲しいね、確かにね。
そしたらなんかあの、ね、老人になった時にも歯がありそうですよね。
うん。はい。まあでも人間はもう、2回しか
ない。
大事に使っていかないといけないですけどね。ほんと羨ましいお話でございましたが。これは何かで分かったっていうことなの？
あ、まあ、その恐竜の歯の部分を調べてみると、
うん、
まあ、歯の下に替え歯が何組かあったっていうのを発見したということですね。で、それの周期がどうも6週間程度。ただ、あの、その恐竜の大きさによって、
うん、
あの感覚がちょっと違ったんじゃないかってい
う。
うんうんうん。ですが、どうも生え変わったのはそうらしい。
その大きさっていうのは種類によって違ったっていうことでいいの？
あ、そうですね。
っていうことは、
大きい種類と小さい種類では違う。
っていうことは、あの、草食動恐竜のほとんどがそういうシステムだったっていうこと？
とりあえず調べたのはディプロドクスとカマラサウルスっていう2種類を調べたら、
うん、
どうもこの2つは6週間程度で生え変わるようにできて、で、あの歯をこうスパッと切ると、
うん、
中にあの上下質の部分に成長線という線が入って、
うん、
それ数えると、
はいはい、うん、
この歯はどれくらい経ったとかっていうのが分かるんです
よ。ああ、なるほどね。うんうんうん。
でもそれを調べると、6週間ぐらいで入れ替わってるみたいな。ただ、この大きさではそうだけど、別の大きさだと、の恐竜だと違うかもしれないっていう。
ああ、なるほどね。すごいね。
はい。
羨ましい限りですね。はい。ということで、まあ、今週は以上でございます。ということで、今週の地学基礎講座、
この後
入っていきたいと思います。
はい、今回はですね、
はい、
珍しく、
うん、
やっぱあの、天気の方のお話をしようかと思うんですが、
うん、そうね、これ一回やってもらいたいなと思っていたんですけど、
はい。
はい。
気象庁とかっていうと、うん、気象ってあるじゃないですか。
気象、はい。
これと、
うん、
気候変動とかって言って、気候ってあるじゃないですか。
うん。
この二つの違いとか。
ん？気象、気候の違い。
両方とも一応聞いたことはあると思うんですよね。
うん、聞きますよね。
うん。
うん。
分けてちゃんと使ってるかっていう。
気象、気候。どうやって使い分けてんだろう。
まあ普段気象を使うのかっていうと、気象予報とかぐらいしか使わないんですよね。気象情報とか。
そうか、天候の方が使うか、
うん、
天候が怪しいねとか言ったりするけど合ってんのかね。気象が怪しいねとは言わないよね、
う
ん、
そうですね、
うん。何が違うの？気象と天候。
いや、気候ですね。
え？
気象と気候。
あ、気象と気候か。え、
天気と天候は、
うん、
あの、学術の方ではほとんど使わないかなっていう言葉なんですよ。学術的に使うとしたら気象と気候の方がよく使われる。どちらかというと一般的な会話だと天気や天候っていう言葉が使われる。
そうだね、そうだね、そうか。気候か、気候は、いろ。
でも気候も。
あ、使うか。
使えませんか？まあ、あの、一番学術的に使うとしたら最近だと気候変動っていうのを一番使うんですけど、
うんうんうん、
その気候なんですね。
うん、
で、その気候と同じ字を書くんですけど、
うん、
気候がいいとかっていう。
はいはいはいはい。ここの土地は 気候がいいからどうのこうのとかそういう言い方するよね、
はいはい、あれこの地方は気象がいいと言わないですよね絶対、
うんうんうん、そう言われたら確かに、うん、
そういう使い分けなんですけど、
うん、
気象って1日とかもっと短い単位、
はいはいはいはい、
天気のことなんですよ。天気というかまあ気象条件、
うんうん、
そういったもののことなんですね。気温とか、うん、湿度、天候、
うん、
そういったものが気象なんですね、
うんうん、
短期間で移り変わるんですよ、
うん、
気候っていうのはもっと長い目で見たとき、数十年とかっていう単位で見たときに、
うん、
この地方は温暖だねとかそういうふうに使われるのが気候なんですよ。
そういう違いがあるのか、
うん
うん、
だから気候は変わったとかって言ったときに、
うん、
いや昨日と変わったとかっていう場合には使わないわけですよ。
あ、なるほどね。
じゃあ何十年もこうやった気象を何十年も重ねてきた上で、
うん、
この地方の気候はこうだったっていうふうに言うわけですね。
気候が変わったって言ったら偉いことなわけだ。
そうですよ。気象が変わっただったら簡単なんですけどね、
うんうんうん、
雨降り出したとかっていうレベルなので、
うんうんうん、そっか。じゃあ気候が変化したっていう言い方をした時っていうのは偉いことなわけだね。
はい、
うん、じゃあその気象と気候はその時間軸というかスパンっていうか、はい、そういう時間の尺度が違うっていうことなんだ。
全然違うわけですよ。
うんうんうん。
異常気象とかって言った時には、
うん、
別に全くなんていうかすごい短時間にとんでもないことが起きた、
うんうんうん、
だからとんでもない降水量があったとかっていう時には、うん、異常気象とかっていうふうに使ってもいいんですけど、
はいはいはい、
異常気候とは言わないわけですよ、
うんうん、
その短時間に何かが一回あったからって、
うんうん、
気候変動って言った時にはだからすごい長いスパンで見た時に温暖になったとか寒冷化したとかっていうふうに使う、うんうんうんうん、だからここ数年が暑かったからって言って、
うん、
気候が変わったとかっていうふうには使えないっていう、
うん、これ
は温暖化とかにも言われるんですけどね、
うんうんうん、
温暖化は気候の話なので、
うん、1
年2年が暑かったからって温暖化とは言わないわけですよ、
うんうんうん、
で気候の時はだいたい数十年間が、まあ、一つの目安になっていて、
うん、
で数十年間で一つの目安なので、
うん、
比べる時はその前の数十年間と比べるわけですよ。
はいはいはい。
だから結構100年単位とか、うん、それぐらいで話をすることが多いですね。
なるほどね。いやーなんかその違いがあるなんて知らなかったな。
あとは気候と似てるんですけど、
うん、
気象庁とかの発表で平年より暑くなるでしょうとか平年並みでしょうとか、
あ、よく言いますよね、
予報が、
うんうん、
出ますよね、
うん、
あれの平年って何だと思います？
なん直近の何年間かの平均値じゃないの？
そうなんですけど、
うん、
あれ直近の30年間の平均値なんですよ。
30年？
はい。
あ、そんな長いスパンの平均なんだ。
しかも普通は前の年は入ってません。
前年入ってないの？
今使われてる平年値は1981年から2010年の平均値、これが10年ごとに更新されるんですよ。
10年ごと、
はい、だから1981年から2010年なんですけど今は、
うん、
次の時は1991年から2020年のが使われるようになるんです。
じゃあ来年とか再来年になったら2年前とか3年前とかって入ってこないってこと？
全然入ってないです。
じゃあ最長で直近の10年が入ってない平均値が出てきたりするってことなんだ。
はい。でしかもその30年分の観測値を平均して出さなきゃいけないんで、
うん、
それすぐに出せるわけじゃないんですよ。で今のやつは平成23年5月18日から使用されてます。っていうことは、
うん、
平成23年って
2年前
今年25年でしたっけ。
25年
ということは今年2013年、
うん、
2011年の5月から使われて、1年間はもっと前のやつが使われてたわけです。2010年から2011年の5月18日までは、1971年から2000年のデータが使われてた。
あ、じゃあつい最近までその10年間のブランクが あるような平均値が使われてたってことなんだ。
はい、なんでこれがだからその更新でガクッと変わるわけですよ、平均値が。
そうだね、
突然。
あ、その変わるところ知ってたらなんかその変化するのとか分かったかもしれないよね。
で、
うん、
まああの気象庁がそういうのをちゃんと平均値を平年値を出すんですけど、
うんうん、
この時のやつは新平年値は現在の平年値と比べて気温は全国的に高くなっています。冬の降雪量は日本海側多くの地点で減少していますっていう傾向が出たらしいです。
はいはいはいはい。
ということはこれ5月18日を境に平年並みでしょうと言われた場合には気温が高くなるんです。
ああ、そういうことなんだ。ああ、でも、この配信の時どうなってるか分かりませんけど、
はい、
この収録してる1週間ぐらい前かな、
はい、
ずっと平年より高
い
って言われてましたけど、はい、暑い日が続いてましたが、
はい、
異常に暑かったってことなんでしょう。
まあでも直近と比べて暑いですから、
あ、
うん、
でここ最近少し暑さが和らいで平年並みとかって言われてるんだけど、
はい
はい、暑くなってる平年並みになってるってことなんだ、
はい、
何年か前 2,3 年前だったら平年より暑いですって言われていたかもしれないってことなのね。
まあただあのそんな何度も変わってはしないんですけどね。
いやでも10年で更新ってなんでなんだろうね。毎年更新すればいいのにね。
あのね、大変なんですよ。
いや、その直近の1年がないとかいうのはさ、
はい、
仕方がないにしても、
あの毎年分を加えて計算し直せばいいじゃないかって簡単に言いますけど、
うん、
あのスーパーコンピューター使っても結構かかりますよ。
あ、そんなに大変なの？
データ量半端ないんですよ。
へえ。
だって考えてみてくださいよ。日本に観測点が何個あって、でそこのデータって1日1回じゃないんですよ。
あ、そっか。
毎時というか多分毎時ごとくらいには出てるので、
うん、
1日で各観測点24個以上、しかも、
うん、
気温だけじゃないんですよ、降水量から何から全部あるんですよ、
うんうん、
湿度もありますし、
うんうんうん、
風速、風向、そういったものを全部もう一回平均値を出すっていうのはかなり大変。計算し直しっていうと、
うん、
1日分加えて、
うん、
前の一番最初の1日分を除いても、
うん、
もう一回全部計算し直さなきゃいけないんですよ。
あ、まあまあそうですよね。
たかだか1年分って言っても毎回同じだけかかるんですけど、
うん、
これ2010年の観測値最後までを計算、あの取り終えてから1年以上かかって発表があったってことは、そこだけ計算に時間かかるんですよ。
そういうことなんだ。
だから1年ごとっていうのは本当にそれだけをやらなきゃいけなくなるので、ああ勘弁してくださいっていう
ことなのか。
ただまあだいぶパソコンのスーパーコンピューターとかが出てきて楽にはなってると思うんですけどね、
うん、
そこまで昔ほどは時間はかからなくなってると思いますけど、
うん、
その代わりに昔よりもデータが増えてますね。
でもさ、なんか平年のってなんと、まあそんなもんなのかとか、平年並みとか言われた時に、はい、まあまあじゃあ去年とか一昨年とかと、まあ、去年は暑かったからとか、なんかそういうあれも考えたりすることもあるけど、単純にまあちょっと厚めなのかなとか、ちょっと涼しめなのかなとか、まあいつも通りなのかなみたいなぐらいでしか聞いてないっちゃ聞いてないんだけど、
はい、
でも直近の 最長で10年入ってないで、なおかつ30年間の平均値っていうのはちょっとびっくりだね、
はい、いやこれは結構知らない人多いんですよね。
あ、だから直近の10年近くがない状態があるっていうことは、はい、40年前とかの数値だったりするってことなんだ。
はい、もう入ってる。
はい、すごいね。それでいいのかってちょっとなんか微妙な感じがしなくもないけど。
いやだから信じちゃいけないんですよ。
そうなんだ。なるほどね。いやちょっとそれは驚き。
いや、結構こういう気象庁の出してるのは面白いことがいろいろ書いてあったりするので、
うん、
あの晴れ時々雨とかの時の、うん、時々ってのはどれくらいの確率なのかとか、
うん、
そういうのまで全部ありますからね。
へえ。
降水確率とはどういうものかとか、
ほうほうほう。
なんか降水確率のあのパーセントって分かります？
うん、分かんない。
あのなんとなく降水確率 10% っていうと、
うん、
小雨かなっていう。
いや俺 10% だったらまあ降らないかなみたいな。
じゃあ 30% ぐらいだと。
30% だとあの走ればなんとかなるイメージ。
じゃあ 80% だと。
80% だったら傘持ってく。
なるほど、
うん、
これ雨の強さは一切関係ないんですよね。
そうだよね。
はい。雨が降るかどうかの確率なので、小雨でも何でも来れば、
うん、
あの問題ない。100% だろうが、パラッとでも降れば当たったっていうやつなので、
うんうんうん、
まあ、雨の強さは一切関係ないんですけど、
うん、
だいたい 100% 雨が降るっていう時はとんでもない雨雲が発達してるので、
うん、
すごい雨になるっていうだけなんです
よ。そうだよね。 100% とかになってる時に小雨ってほぼないよね。
あのそしたら気象庁がよっぽどなんか大丈夫かなっていう、
うん、
まあそういうものなんですけどね、
うん、
まあ、結構数字のマジックというか、
うん、
パーセントなのに雨の強さに感じてしまう、
うんうんうん、それはでもある正直。
結構ね、そういうあの用語についての解説とかも気象庁のホームページにあったりするので、
うーん、
まあ、時間があれば
そうね、見てみると面白いかもしれないね。うん、その時々が気になる。
ああ、ですね、
時々って何？
でもね、確かちゃんとあるんですよ。どこなのかな。
時々っていうのはもう降る前提と思ってていいの？時々雨。常時は降らないけど。降る時間帯が必ずあるっていうふうに思ってた方がいいのかなっていうイメージがあるんだけどね。
あった。時々、現象が断続的に起こり、その現象の発現期間の合計時間が予報期間の2分の1未満の時ということは、
うん、
例えば曇り時々雨だった場合は、
うん、
現象が断続的に起こりなので降ったり止んだりなんですよ、
うん、
でも降る時間はその午前中とかって言われたらその午前中の時間の半分以下しか降らない、合計しても
マックス半分以下っていうこと。
はい、
ほうほう
ほう、っていう、断続的のあの定義もありますよ。
ほう、
現象の切れ間がおよそ1時間以上。
ほう。
ちょっと降って、 1時間以上やんで、うん、また降り出してまたやんでっていうのが時々。
へえ。え、じゃあ時々っていう予報があって雨が止んだら1時間は大丈夫と思ってていいの？
まあ、ただ止み間がどこかの間で1時間以上空けばいいだけなので
そういうことか。
はい、
そういうことか。うん、なるほどね。まあそんなあれも知っておくと面白いかもしれないですね、
はい、いろいろなんとなく分かった気になってたのが、
うんうん、
ここまでちゃんと定義してあるのかっていうのが分かりますよ。
ああ、なんとなく勝手に想像してこう決めてあれしてたけどね、なんかそういう決まりがあるっていうのは知っとくとなんか役に立つかもしれないなという感じでございます。はい、ということで今週はちょっと気象と気候、
はい
ちょっとここの絡みの話もね、また何回か
いろいろとねあれば、
また紹介してもらおうかなと思っております。あの、なんか一回見たんですよ、この気象と、タイトルが気象と天候だったかな、なんかそんな
感じ。ああ、なるほど。
を見たんですが、なんかあの観測するのもいろんな種類があっていろんなやり方があって、
はいはい、
あのアメダスはこういうもんだとか、
百葉箱とはこういうものだとか、
そうそうそうそうそう、あとなんか風船でこうなんか観測、なんか観測機じゃなくてセンサーというかなんか打ち上げてやるんでしょ。
ああ、風船というか、まあまあ風船ちゃ風船ですね。
あれ、
気球に近いかな。
え、
気球とかに近いんですけどね、どっちかというと。
え、でもなんか見た感じさ、なんか風船にな
んか、ちっちゃいやつのお話ですか、
紐ぶにぶら下げたなんかこう、
はい、やりますよ。
あれなんか毎日あげてるんでしょ。
はい、
すげえなと思って。 ラジオなんとかって言ってたんでしょ、
ラジオゾンデかな。
あ、そうそう、それそれそれだ。毎日あげてるんだと思ってびっくりした、
はい、毎日あげてますよ
ね。なんかそんな話も面白いのがいろいろあるみたいなので、また回を改めてご紹介してもらうと思います。ということで、通常版戻れたかなと、
はい、
戻れるといいねという感じでやってみます。
お願いしますね。
はい、タロちゃんのジオサイエンスニュース第28回お届けしましたのは半助と
タロでした。
ではまた、多分来週
に。